では、聖書をお読みいたします。今日はルカの福音書6章39節から49節、新約聖書の122ページとなります。ルカの福音書6章39節から49節をお読みいたします。イエスはまた彼らに一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか？二人とも穴に落ち込まないでしょうか？弟子は師以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の師のようにはなります。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか？あなた自身、自分の目にある梁が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうして言えるのですか？偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によって分かります。茨からイチジクを取ることはなく、野原からブドウを摘むこともありません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。あなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか？私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられているのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。はい、では、また窓ドアを閉めてください。今日のメッセージのタイトルは良い人悪い人となっております。まあ、これをこういう言葉を聞くとなんとなく落ち着かなくなるかもしれません。まあ、誰でも、自分は良い人、どちらかといえば、まあ、悪い人になりたくない、良い人になりたいと、まあ、願っていると思います。まあ、良い人っていうのは一体どういう人なのか、いろいろそれは人それぞれ少しずつイメージが違うかもしれませんが、まあ、少なくとも法律は守って嘘はつかない、社会の常識に従って、本当にみんなと仲良くしている、まあ、もうちょっと積極的な言い方をすれば、困っている人がいればお世話をし、社会に役立つ人間となって、まあ、できれば世の人の模範となる生き方をする、まあ、それが良い人のイメージかもしれません。で、今日の箇所にもこの、良い人悪い人という言葉が、まあ、45節に出てまいりますので、まあ、これを教会の的な言い方をすれば良いクリスチャン、 悪いクリスチャンという、まあ、そういう言い方になってしまうし、いくと思います。それで神様は、悪い人ではなく良い人になりなさい、まあ、そういうことを願っているということは、ここでわかるわけですけれども、でまたそれは言われなくてもですね、皆さんはじゃあ自分はどうしたら良いクリスチャンになれるだろうかと、ずっと考えていると思いますが、じゃあどうしたらなれるのか、おそらくそこで皆さんが、悩んでいるのではないかと思います。もう一度45節を読みますと、良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。44節には、茨からイチジクが取れないように、あるいは野原からブドウの実が出ないように、それと同じように、悪い蔵からは良いものは出ない、良いものは良い蔵からしか出てこないのだ、そういうふうに説明をしていますが、じゃあ良い蔵悪い蔵、この蔵と呼ばれるものは何であるのか、それがこの45節の後半にありますね。人の口は心に満ちていることを話すからですとありますので、この良い蔵悪い蔵というのは人の心のことを指している。でこの心というのは誰の目にも外からは見えません。内側にあります。ということはこれ非常に私たちにとって都合がいいわけですね。自分の心が透明なガラスの中に入っていってですね、みんなにこう見えるような状態だったら、とても多分生きて いかれないと思います。誰にも見えない、自分だけが知っていると、そういう性質がありますので、隠すことができるわけですね。本当の心のことは隠して、外側だけ良い人のふりをするということが、やろうと思えばできるわけです。しかしイエス様はそんな人に警告をするわけです。どんなに良い人のふりをしたとしても、その人の口から出てくる言葉というのは、その人は悪い蔵しか持っていませんから、悪い言葉しか出てこない。それでどんなに心を隠しても表側に全部明らかになるんですよと、そういうふうに警告しております。でこれはある人にとって非常に恐ろしい言葉ですね。隠すことができない。でも一方では、開き直ってでしょうか、良い蔵とか悪い蔵とか、そんなことは大して違いがない、とにかくこの世をうまく渡っていけばいいんだというふうに、考える人もいるかもしれません。良い蔵であろうが悪い蔵であろうが大して違いがないのであれば、別に、この後何か考える必要はないんですね。ところがイエス様にとってこれは大きな違いとなってまいります。どんな違いかということが、イエス様は一つの例えで話しております。これは聖書を読んだ方ならば、どこかでこの箇所を読んだことがあると思います。あるいはどこかで聞いたこともある有名な例えですね。家を建てる時の土台をことを例えで説明しています。しっかりとした硬い岩の上に土台を据えて、それの上に建物を建てるならば、ここでは大きな洪水でありますけれども、そういう洪水が襲ってきても、その家は倒れることはない。しかし土台を据えていないところに家を建てたならば、この水が襲ってくるとすぐに倒れてひどい壊れ方をしてしまいますと、こういう例えであります。でこれはもう私たち説明がないほどすぐ分かる例えですね。 まあ、実際こういう問題が世の中に出てくるわけです。まあ、ちょっと前でしたけれども、大きなマンションを建てて、まあ、立派なマンション、新しいマンションできたので、多くの人がそのマンションに住んだ。ところが、その後で、実はこのマンション、この土台がしっかりしていないということが分かってきたんですね。まあ、ちゃんと岩の上まで杭を打って、その土台をちゃんとしてからマンションを建てなきゃいけなかったんですが、その打った杭が岩のところまで届いていなかった。それが何本もあったということで、地震が来たらこれ倒れるかもしれないという、そういうマンションになって大騒ぎになりました。まあ、これは、まあ、実際の建物の話ですけれども、これと信仰はそっくり同じですというわけです。まあ、洪水が襲ってくるとか地震が起きるとかっていうことは今すぐじゃないかもしれません。ですからとりあえず、上野に建っている建物は、まあ、なんとなく住めるんだねここはという、そういうふうに見えますけれども、いざという時、洪水が襲ってきたとき、あるいは地震となったときに、この土台をしっかりと据えているかいないかで全く違う結果となってしまう。この土台を据えることのできた人は良い人、あるいは良い蔵を持つ人である。まあ、そういうふうな流れでこう説明が続いております。でここでじゃあ疑問になるわけですね。じゃあこの岩の上に土台を据えるっていうことはどういうことですか。まあ、それが良い蔵を持つこと、あるいは良い人となるということの、一つの鍵となるわけですけれども、じゃあ岩の上に土台を据えるってどうすればいいんですか。まあ、つまり良いクリスチャンになるにはどうすれば良いですかということと同じですけれども、そのことをこれからもう少し深く、まあ、掘り下げてまいります。それで、一番最初のところ39節に戻ります。イエスはまた彼らに一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。40節を飛ばしまして41、42節を読みます。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか。あなた自身、自分の目にある梁が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいと、どうして言えるのですか。偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい。そうすれば、兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって、取り除くことができます。で、このここで2つの例えが出てまいりますね。1つ目は盲人の例え、そして2つ目は、その目の中に塵あるいは梁があるという、そういう例えであります。いずれもこれは目というものに関係しております。この41節の39節の、盲人が盲人を案内できるか、これできないということはもう誰だって常識で分かりますね。そしてまた、じゃあ次の例えどうなのかということになりますね。目の中に塵がある、あるいは目の中に針があるとあるんですね。でこの目の中に塵が入るっていうのは、これ皆さんもいつも経験していると思います。風が強い時に目に塵が入っても痛くてしょうがないということが時々あったりします。しかし目の中に針が入るっていうことは、これはありえない話ですね。針というのは太い柱あるいは丸太のことであります。こんなのが入るわけではありませんから、これはまあ、大げさに言っている、あるいは、まあ、笑い話でありますね。こういうことを言ったら誰もが笑ってしまいますけども、でもこれで、まあ、笑って済まされない話がここにあるわけです。一体イエス様はこの例えで何を言いたいのかですね。まあ、言いたいことは42節の後半であります。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。 そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。でここに2つの、ポイントが示されていると思います。目の中に針が入るかどうかは別として、仮にですねそんなようなものが目の中に入ったら、もう痛くて痛くてしょうがない、もう大変だということで大慌てになります。で、イエス様から見ますと、2つのポイント、ここにありますけれども、1つ目のポイントですが、私たちの目の中には針があるんだというんですね。いやそんなものないですよと、そんなもの入るはずありませんよと、誰だって言いたくなりますが、イエス様から言わせますと、私たちの目には針が入っているっていうくらい、大げさな言い方ですが、でもそれぐらいあなた方の目の中にはもう大きなものが入って見えなくなっているっていうんですね。でこれが一つ目のポイントであります。で2つ目のポイントは、物事には順番というのがあるんだ。まず自分の目の中の針を取り除いて、次兄弟の目の中の塵を取り除く、そういう順番でないとダメですって言ってるんです。というのはなぜか、理由があるわけですね。目の中に針が入っているならばこれ見えないわけです。見えないということは、この39節の盲人と同じなわけですね。盲人が盲人を案内できないのと同じように、目の中の針があるのに、他の人の目をしっかり開けるように案内します、それはできないでしょうということになるわけです。そう言われてみればそうだなということになるんですが、しかし多くの人は そんなことには気がつかないんです。なぜかと言いますと、私は見えていますと誰でも思うわけですね。私見えているし、目はしっかり、もう視力 1.5 ですと、眼鏡はいりませんという人もいますけれども、そういう人は見えていないというか、その目が見えなくて困っている人のことを、お世話する時があるんですね。困ってるんですね、じゃあ助けてあげますよと。で、こっちですよ道は、私ははっきり見えてますから安全な場所はこっちですよと、こう手で引っ張って案内したつもりなんですが、実はイエス様から見ますと、二人とも見えていませんので、両方とも穴に落ち込んで大変なことになる。これを今例えで言っていますけれども、実は別の言い方すれば、これ皆さん経験があるんじゃないかと思うんですね。他の人のお世話をしたつもりなのに、もっと問題が大変になっちゃった、もうどうしたらいいか分からなくなってしまった、という経験があるかもしれません。後でもう少しこのことを触れたいと思いますが、とにかく、この土台を据えるということは、良い蔵を持つことになる。でその良い蔵を持つ人は、まず、自分の目の中の針に気がついて、その目の中の針を取り除く人が、土台を据える人になるんだ、良い蔵を持つ人になるんだというふうに、ここはもうつながっております。ということは、土台を据えるというどういうことかということから、次にこれは目の中の針を取り除くんですよと、こう順番がこう進んでまいりまして、じゃあ次の問題ですね。目の中の針を取り除くってどういうことですかという話になります。でやはりここでは、ステップが2つあります。2つのステップを踏んでまいります。これはイエス様のお話、例えの話の順番通りになるんですが、39節で盲人の話、例えがありますね。それから、兄弟の目の塵を取るかという順番ですので、 まずこの目の中の針を取り除くというのに最初のステップとしてまず取り組まなきゃいけないのが、自分は盲人である、自分は目が見えていないという自覚が必要になります。しかしこれがまた問題なわけですね。あなた見えていないんですよと、あなたは実は目が全然見えていないんですよと言われてですね、そうですか、本当に見えていないんですね私はと、こう素直に言える人はまずいないですね。私見えていますよと、はっきり見えています。そう言いたくなるわけです。何言ってるんですか、変なこと言わないでくださいと、怒る方もいるかもしれませんね。いきなりあなた見えていないですよって言われたら誰だって、そういうのはしょうがないわけですね。しかし本当に自分見えていたんだろうかどうかということを考えなきゃいけない時がやがてやってまいります。自分が見えているという時は大体物事が順調に進んでいる時になります。自分はこれから先この道をこう通っていけばどうなってこうなって、そのためには今からこういうことをしてという先々のことがもうはっきり見えてますから、もう先回りして今から準備をして、こうだこうだで、自分の考えた通りに大体なっていくわけですね。ほら私の考えた通りに物事が進んで、あの時私はこれだけ準備したから今何も苦労しないでここを乗り越えられるんだという、そういう経験をしていきますと、非常に自分は見えている。むしろ他の人は何も見えていなくって、何やってんだろうと、こういうふうになるんですね。で、順調にそういう、ふうにいきますから当然自信が湧くわけです。自分が予想した通りに人生が進んでいくときっていうのは非常に自分にとってもう自信に満ちたときだと思うんです。ところが人生いつも順調なわけではないですね。これはもう生きていれば皆さんがいつも経験することであります。突然予想もしていなかったことが起きて、こんなはずではなかったと、どうしてこんなことが、そういうことが起きるわけです。で、その時人間というのはまず頑張るんですね。自分の持っている能力をフルに発揮して、とにかくここをうまく乗り越えなくてはいけないんだと、もうフル回転いたします。しかしどんなに頑張っても乗り越えられない壁にぶつかってしまうときがある。それはやっぱり病気であるとか、本当にもうニッチもサッチもいかない、信頼していた人に裏切られたとか、そういうことって絶対自分の力どうしようもないわけですね。で、そういうとき途方に暮れてしまうわけです。で、途方に暮れたときポツッと私たちの口から言葉が出るんですね。人生って本当に真っ暗だ、私何も今、どうしたらいいか見えないんです。今まで道がはっきりこう見えて、ここを進めばこうなるんだっていう、そういう道がはっきり見えていたはずなのに、どこをどう通ったらここから抜け出せるのか、道が全然見えなくて、もう真っ暗闇の中にいるような状態だ。光がないんですね。光がないから道が見えなくて途方に暮れてしまう。人生の中で、あんまりそういうことは会いたくないんですけども、そういうところを通った経験のある方はこの表現よくわかると思います。で、そういう時本当に辛いわけですね。苦しいけれどもこちら行けば解決するよという道がもう見えていればですね、この先のことは遠くまで見えないけど、とにかくこの道さえ行けばいいんだという、それさえ分かれば非常に安心するんですが、それが見えない。自分の足元さえ行ってどこに立っているんだか分からない。しっかり立っていたと思っていたけども、ぐらぐらぐらぐら揺れて、もう自分は倒れそうだ。 そういうことがあります。まあ、この例えにふさわしいかどうか分かりませんが、まあ、知っている方は知っている話で、私先週ちょうど今頃ですか、高速道路で事故に遭ったわけですね。今こうやってここに立ってますけれども、もしかしてあの時どうなっていたか全く分からないという状況におりました。まあ、事故に遭ったと言ってもそれは自分の車が故障して立ち往生してしまった、まあ、誰もそこに巻き込まれたり他の人が怪我をするということは全くなくって、まあ、レッカー車が来てそれを運んでくれたと、いうことで、まあ、ここにこうやっているわけですね。誰にも迷惑をかけることなく脱出できました。しかし立ち往生した瞬間はそうじゃないわけですね。一体何が起きたのか、先ほどまで順調に車が動いていたのにどうして突然止まって高速道路のど真ん中で動かなくなってしまうのか、後ろから車が来るぞって追突されるぞっていうそういう状況の時というのは本当に慌てふためいて突然本当に思いがけないことが起きて、そういう時って人間というのは不思議なもので、まず一瞬私が思ったのはこれは夢でじゃないだろうかと夢じゃない本当に思いました。これもしかして夢じゃないだろうか、夢であってほしいっていうなんかそういう心理が働きました。でもどう見たところで夢じゃない、現実である。どんなにアクセルを吹かしてどんなにこのドライブのところに入れて、やっても全く前に進まないですね。エンジンは動くんですけども、本当にこの人生 の壁にぶつかって前に進まない。でどうやってここから脱出するできるか、もうな頭パニックでどうしたらいいのかってもう慌てふためきました。でもそんなことやってられないわけですね。とにかく危険を最小限にしなきゃいけないので、まあ、警察に電話を110番したらこうしてくださいというふうな指示をして指示を受けましたけれども、でも まず車から安全を確認して車から離れてくださいと、できるだけ離れて安全なところにいてください。まあ、いいんだけども、でもそれでも車に追突して他の人たちが怪我をする可能性があるわけですね。本当に生きた心地がしないというのはああいうことでありました。本当にその時、まあ、それから40分ぐらいしてからパトカーが来た時は本当に何かこう胸をなで下ろしたという、まあ、生き返ったという状況でありました。まあ、それはそれで済んだのでいいんですけれども、やっぱりこう本当に光を失ってどうしたらいいのかっていう瞬間をまあ経験します。今までこの道路の先の先まで見えていて、あと何分したら目的地に着くんだというそういう予想をして進んでいたのに、突然前に進まなくなって全く危険考えてもいない危険な状態に放り込まれてしまったわけですね。でそういう時っていうのは人の本心が本当にあらわになるわけです。私はその時、北海道聖書学院の学生を一人乗せていたわけですね、後ろの座席に。で学校では偉そうなことを言ってるわけでですね、牧師になるものはこういうことをしなきゃいけないとかですね、信仰とはこういうものであるという偉そうなことを言っていますが、しかしそういうこの事故に遭った瞬間、私は何の隠しようもないわけですね。もう多分慌てふためいている姿を新学生をじーっと見て、まあ小沢先生ってこういう人だったんだなと観察してこう評価をしているといたと思いますけども、もうしょうがないですね。もうどっかで私は今ここで進学校の先生としてしっかりしなきゃって目の前もあるんですが、そんな余裕ないですね。やっぱり演技できません。もうそういう状況に置かれました。とにかく自分ではどうすることもできないという瞬間、でその時先ほどまで先の先まで私は見通せる道がはっきり見えていますというそういう自信は全く意味がないということが分かる瞬間、もうこの先どうしたらいいのかという目が見えないという状況に置かれた時、実はこれが出発点です。 私はどこを進んだらよいのか全く見えなくなりました。まあ、目が見えないという自覚を持ったこと、持つことが最初のステップであります。じゃあ次の2つ目のステップはどうか、どうしてじゃあ見えなくなったんですか、どうして盲人となったんですか、その原因は何かということになります。まあ、イエス様の例えの言い方に習えば、あなたの目の中に針があるから、見えなくなったんですよということなんですね。じゃあ針って何ですか、針と言ったって針なんか見え何にもないですよ、あのピンとこないですね。しかしこの針というのは、まあ、例えでありまして、あのこの先にこの次にこの悪い蔵良い蔵という話がありますから、この針というのはこの悪い蔵のことを言っているみたいです。あなたは自分の中に悪い蔵なんかないと言い張っているけれども、実はその悪い蔵があって、それがあなたの目の中の針となって目が見えなくなっているんだ。その悪い蔵からは悪いものしか出てこなくって、それあなたの口からその心にあるものが出てくるんですと、まあ、こういう言い方をしています。でしかし、あの私たちは人に話すときって非常に注意深く、まあ、あの家族ならですね、もう言いたい放題するかもしれませんが、他の人には非常に注意深く、あの自分何語ったらいいのか、どういうふうに語ればいいのか、あのすごい用心していると思います。この人が、怒らないようにとか、いや私は良い人であるということをこの人が印象を持ってくれるように、あの注意をしながら言葉を選んで語っているつもりなんですね。ですから、私そんなひどい言葉なんとか悪い言葉は言わないように気をつけていますよと大体言うわけです。普段からそういうことで、まあ、何度も失敗してきたので、語るべき言葉には注意をしていますと。それでやっぱり大丈夫だとどっかに思ってるんですけれども、実はすでにその状態であの悪い言葉を語っているんですね。イエス様はそういうところを非常によく見通す方であります。自分では大丈夫です、私は注意して悪い言葉は語ってませんと言っていること自体が実は悪い言葉なんですね。どういうことかと言いますと、自分は大丈夫だというのは自信があるということです。私は大丈夫です、私は何があっても誰の助けもいりません、今まで、自分で何とかやってきましたから、そして私の目ははっきり見えているので、先の先までよく見えていて、今からその準備、いろんな準備をして、対応できるようにしていますから、そしてまた私の語る言葉においてもいろんな、注意をしながら語っていますから、大丈夫ですという自信を持って答える。ところが、イエス様にとってその自信に満ちた言葉こそが悪い言葉だというんですね。私は大丈夫、私は正しい、他の人こそ何ですかあれはとかいう、まあ、そういうあの風な自信を持っている人こそ最も危ない状態なんだというんですね。というのは、自信を持っている人っていうのはあのもう今までの経験からこれで大丈夫だっていう、あのいろんなこうことを繰り返していますから、それ以上何か考える必要がないんですね。もしかして私間違っているんだろうかというあのことは考えなくていいわけです。ところが、まあ、先ほど言いましたように、ある時突然前に進まなくなってしまったというふうになった時、はたと考えなきゃいけない。何が間違っていたんだろうか。車が止まった時、まず考えたら、私は何間違ったんだろうと考えました。何か、自分で何か変なことしてしまったんだろうか。 タイヤ、夏タイヤに変えたけど、ネジ、ちゃんと締めてなかったんだろうかとですね、いろんなことを考えて、まず自分が間違っていたかどうかって考え始めました。それはやっぱり、そういう事故が起きたからですね。でも何をかも考えても、自分は何もできないっていうことに、やがて気がついていきます。自分をそうやって振り返っていくんですね。どうしてこんなことになっちゃったんだ。自分は大丈夫だと思っていたけれども、実は何か間違っていたのじゃないか。まあすぐにはその原因は分かんないかもしれないけれども、とにかく自分のことを振り返らざるを得なくなっていきます。自分の目の中に針があるなどと、絶対そんなこと、わからなかったけれども、まあ、これが針なのかどうかわからなくても、とにかく自分の中にもしかして良くないものがあったのかもしれない。自信が満ちていたときは、私は大丈夫です。何も変なものありません。と言い張っていましたが、実はそうじゃない。あの自信に満ちた、あのと輝く自分っていうのは何のまあ役にも立たない、こうやって何か動かなくなってしまうと何の役にも立たない。そうやってかつてじゃあ自分のあの自信に満ちていた生き方をしていた時、自分はどうしてたんだろうかと、まあ自分のことを自分で振り返るんです。もしかしてあの自信というのは、まあ、自慢になっていたんじゃないか、そして他の人に対して何か高慢な態度をとっていたんじゃないか、いつの間にか人を見下すような目で見るようになり、言葉もなんとなくそんな言葉になって、弱い人がいると、ああこの人は負け組なんだねとか、自分で何とかしなさいよという、そういう軽蔑するような視線で見ていたんじゃないか。自分が成功しているときはいろんな人たちが集まってきました。いやー素晴らしいですね、何々さん、私も見習いたいと思いますとか言って、こうチヤホヤされるようなことがあったかもしれません。ところが今物事が進まなくなって挫折してしまいますと、そういう人たちはさーっといなくなってしまう。で気がつくわけです。あの人たちは私が持っている富とか財産とか名声とか、そういうものを目当てにして集まってきていただけなんだと。そういうのを私には友人が何人もいるんだと自慢していたけれども、実はそれは友人でも何でもなかった。ただ、私利私欲で、何か、美味しいことにありつけるのではないかという、そういう目で自分を見ていたんだと。なんと愚かだったか。自分のうちには良い蔵はない。悪い蔵しかない、なかったのだ。自分の目の中に針などあるはずがないと思ったけれども、ああ、立派な針があったんだと、まあ、気がつきます。その気がつくことを聖書では、まあ、悔い改めと言います。自分では何にもできない。自分の力はどうすること、何の力で、助けにもならず、私には神が必要なのだということを気がつくというですね。で、じゃあ、その悔い改めることによって何が起きるか。悪い蔵しかありません。私にはという告白をしたからといって、すぐに、じゃあ自分で良い蔵に変えることはできないんです。でも聖書では、もしあなたが私には良い蔵はない、悪い蔵しかないのですという告白ができたならば、実はそれは岩の上にしっかりと土台を据えたことになったというんですね。でも土台は据えたとしても、家を建てろって書いて、家を建てた人って書いてますよ。家をどうやって建てるんですか。その方法は私は全然わかりません。悔い改めたからといって何が変わるんですかと思うかもしれませんが、 その家に上あのこの土台の上に家を建てるのは神様なんです。どんな家が建つのかはそれは私たちはわからないんですけども、とにかくしっかりとした土台さえあれば、あとは神様がやってください。そしてその建てられた家は絶対に倒れることはない。まあ、こういうのを救いと言いますけれども、こうやって人は救われてこの、神様から家を建ててもらうのだということになります。前回この39節に至る直前はこの許しなさいというあの言葉がその中に含まれておりました、37節で許しなさい、そうすればあなた方も許されますとありますね、この自分を振り返ることによって自分には悪い暮らしかなかったのだということを通して、本当に私は人を許していたんだろうかどうか、人を裁いてはいなかったんだろうか、そういうことを探られていきます。人を傷つけていたものではなかったか、そういうことに気がつくときに私たちは許しが必要だったんだということに気がつき、そして私は人を裁く資格がないのだというふうに導かれていったとき、実は私たちは許されていくんだ。全てやっぱり神様がおっしゃっていることは、言葉は違いますけれども、みんな同じところに行くと思います。私たちはこの神様に立ち戻らなきゃいけないんですけれども、どうやって立ち戻っていくのかということがここに記されております。じゃあこれは個人の一人の救いで終わるのかどうか、最後にそれに触れてまいります。今語ってきたことはほとんど自分の心の内にあることを振り返って、そこに神様の救いが必要だということを、まあ、思い起こしていくという流れでありましたが、実はこれはここでは終わらないんです。どういうことか、42節の後半をもう一度読みます。まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。その自分の目の中に針があるんだということに気がついたとき、イエス様の目から見るならば、あなたはしっかりと岩の上に土台を据えたんだ。で、そのことからあなたはその目の中の針を取り除くことができるようになる。それは神様がしてくださるから。で、そういう人は今度は何ができるかと言いますと、兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができると書いてあるんですね。あなたはもう友達が去っていって一人ぼっちだ、私は何もできない、能力のない人間なんだ、もう自信も全く失っていたかもしれませんが、そうじゃない、あなたは兄弟のために今度できることがあると。兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができる、まあ、助けることができる。困っている兄弟、悩んでいる兄弟がいるなら、その人の助けをあなたはすることができるんだ。で、あなたは今誰も私には友人がいないと思っていたかもしれないけれど、そうじゃない、あなたはそうやって本当の友人、兄弟を得ることができるんですよ、そういうことを語っているんです。あなたは一人ぼっちじゃないんだ、同じように悩んでいる人たちが世の中にたくさんいる、あなたが悩んでそこを神様の助けで救い出されたという経験は、今度他の悩む人たちの大きな慰めと助けになる。そこにあなたの本当の友人がいるんですよと語っているんですね。お金を目当てにしたり、富をと財産と名声を目当てにして寄ってくる人たちは、本当にすぐに風に吹き飛ばされるようなものとしてなくなってしまうけれども、 もしこのようにして兄弟の目の塵を取り除くことができるようなそういう関係になるならば、あなたは本当の永遠の友人を得ることができる。私たちの永遠の友人、イエス様ですね。イエス様はもちろん目の中に塵のある方ではないです。でも私たちはこの目の中の針が取り除かれたとき、今度イエス様が見えてくる。イエス様が私の友人であったんだ。この自分の中の針を取り除くために実はイエス様が私に寄り添っていたんだということが見えてきたんです。ここに書かれていることは私たちのことでもありますが、イエス様がしてくださったことでもあった。そのような恵みをいただきながら私たちは生かされている。またこの一週間もこのイエス様と共に、目を開いてくださるイエス様と共に歩むのだということを覚えて、皆をあがめたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは目が見えている、年を取って霞んではきたけれども自分の道ぐらいははっきり見えている、大丈夫、誰の世話にもならなくていいのだ、でそういう思いがありますが、あなたの目から見るならば私たちは目が見えていないのだ。だからあなたご自身が私たちの友人となってくださり、私たちのうちにあるその針を取り除くために十字架で命をお捨てになる、そのことを私たちは十字架のそばにいてはっきりと見ることになる。ああ、本当に自分の中に針があった、罪というものがあったということに気がつくことになりました。目の見えなかったものが目が開かれて救われていったことが聖書にありますが、私たちも同じなんだ。どうかしよう、私たちはそれでもまだまだ大丈夫だ、自分は見えているんだというそういう傲慢の中に陥りやすいものですが、どうかし神様お一人お一人を顧みてください。私たちの目の中にある針を取り除いてくださって、はっきりとあなたの見姿が見えるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。